ちょっと想像してみてほしいんですが、あなたは今すごく重要なクライアントへのプレゼンの場に座っています。
ええ、とても緊張する瞬間ですよね。
そうなんです。で、部屋が少し暗くなって、スクリーンに新しいスライドがカチッと映し出される。でもそこにあるのはたった6つの単語だけなんですよ。
なるほど、たった6語ですか。
はい。で、あなたの脳はわずか 0.4 秒でその視覚情報を処理し終えます。そこから先はもうスクリーンを読むのをやめて、プレゼンターが語るストーリーの奥深くへと完全に引き込まれていく。これこそが最高のプレゼンテーションが持つ魔法ですよね。
まさにその通りです。そしてその魔法は決して偶然の産物ではないんですよね。
と言いますと？
その背後には、人間の脳が情報をどう処理するかという認知のメカニズムと、不要なものを削り落とすというプロフェッショナルによる冷酷なまでの計算が存在しているんです。
削り落とす計算ですか。今回の深掘りではまさにその究極の技術の深部へと潜り込んでいきます。
はい、とても楽しみなテーマですね。
ええ、今回はあなたのようなプロの翻訳者や英語上級者に向けて、2026年3月21日に開催された円田和子の英語ラボ主催パワーポイント翻訳セミナーの復習用音声ガイド資料を紐解いていきます。
このセミナーですね。
はい。私たちのミッションは、資料にある円田先生の革新的な教え、引き算のライティング術の真髄を解明することです。
この資料の本当に素晴らしいところは、単に英語をどう訳すかという語学レベルの話にとどまっていない点なんですよ。
ああ、なるほど。もっと深い部分ということですか。
ええ、プロの翻訳者がクライアントのメッセージを収集の脳にどう届けるかという、いわばコミュニケーションのデザインについて極めて高度な議論を展開しているんです。
コミュニケーションのデザイン、確かに翻訳者なら誰でも元の日本語に含まれているニュアンスを、全て英語に変換したくなりますよね。
やっぱりプロであればあるほど、情報を正確に余すところなく伝えたいという心理が働きますからね。
ですよね。でも円田先生の教えは真逆なんです。スライド作りの大原則として Less is more、 つまりノイズを減らしてキーワードを際立たせること、
yeah.
そして Kiss、Keep it short and simple ですね。これを徹底的に要求しています。これ個人的には高速道路の看板をデザインするようなものだと感じたんですよ。
高速道路の看板ですか。面白い例えですね。
時速 100km で運転中、つまりプレゼンを聞いている最中に一瞬で理解できなければ全く意味がないじゃないですか。
完璧なアナロジーです。運転中のドライバーに小説を読ませてはいけないように、プレゼン中の聴衆に長文を読ませてはいけません。
事故っちゃいますからね。
そうなんです。視覚的な処理と聴覚的な処理が衝突すると、人間の脳はすぐにオーバーロードを起こしてしまうんですよ。だからこそ円田先生は 6X6 ルールという非常に厳格な物理的制限を設けているんです。
出ましたね。1行につき6語以内、そして1枚のスライドにつき6行以内という。
はい。
これ実際に自分でスライドを作ろうとすると、とんでもなく厳しい縛りですよ。
ええ、本当にそうですね。さらにフォントのルールも容赦ないんです。タイトルは36ポイント以上、本文は最低24ポイント、18ポイントなんて聴衆には読めないと一刀両断されています。
文字のサイズだけではないんですよね。フォントの種類についても明確な指示があります。
あ、3セリフ体ですね。
ええ、セリフ体、つまり面長体のように文字の端に飾りのあるものではなく、アリアンやカリブリのような3セリフ体を使うべきだと。
そこで少し立ち止まりたいんですが、プロの翻訳者や資料作成者の中には、少しでも多くの情報を入れた方が親切で丁寧な資料になると信じている人も多いと思うんですよ。確かにそう考える方は多いですね。
なぜここまで物理的なルールで厳密に、しかもフォントの形まで縛る必要があるんでしょうか。
それはですね、資料の中にあるオーディエンスフレンドリー、つまり聴衆に優しいという言葉が答えなんです。
聴衆に優しい。
ええ、視覚的なノイズを取り除く本当の目的は、聴衆の認知負荷を下げることにあります。人間の脳にとって、飾りのあるセリフ体の小さな文字を読むのは、実はかなりのエネルギーを消費する作業なんですよ。
ああ、無意識のうちに脳が疲れてしまうんですね。
その通りです。スライドが文字で埋め尽くされていると、聴衆の脳の処理能力は読むことに 100% 奪われてしまって、プレゼンターの言葉を処理する余裕がなくなってしまうんです。
なるほど。それを防ぐためのプロの計算された配慮なんですね。脳の処理能力をスクリーンから引き剥がして、プレゼンターの声に向けさせるための引き算と。
はい、まさにそのための引き算です。
でもここで大きな壁にぶつかるじゃないですか。その一行六語という限界まで具体的にどうやってテキストをそぎ落とすのか。元の情報量が豊かな日本語を意味を損なわずに六語の英語に圧縮するなんて、あのまるで手品みたいですよね。
ここからがこのセミナーの真骨頂であるプラのライティング技術の領域ですね。円田先生はスライドのヘッドラインや箇条書きにおいて文法的な正しさよりも簡潔さを優先するという明確な指針を出しています。
文法的な正しさよりも簡潔さ、つまり完全な文章をセンテンスではなくてフレーズフレーズにしなさいと。
ええ。
冠詞をあやざ、さらには B 動詞すら思い切って省略してしまう。箇条書きの末尾にはピリオドも打ちませんよね。
はい。
これマイクロソフトのスタイルガイドまで引用してピリオドは不要だと裏付けているのがすごく面白いなと思いました。
ええ、説得力がありますよね。具体的な資料の事例を見てみましょうか。例えば Apple announced a new iPhone with AI features という文。
よくあるニュースの見出しみたいな文ですね。
はい。これがスライド上ではどうなるか。
Apple new iPhone adds AI feature ですね。コロンを下って関係性を示して劇的に圧縮している。
そうです。もう一つの例。The best way to limit screen time is to set clear rules という文も削られています。
Best way to limit screen time. Set clear rules ですね。
はい、その通りです。
ただ、私自身がもしプロの翻訳者だったとしたら、ここで強烈な恐怖を感じると思うんですよ。
恐怖ですか？
ええ。プロの翻訳者や英語上級者ほど自分の語学力を証明したいというか、B 動詞や冠詞を抜いたらクライアントからこいつ中学レベルの文法も分かってないブロークンイングリッシュを書きやがってってクレームが来るんじゃないかって不安になりませんか？
ああ、なるほど。でもその恐怖こそがアマチュアとプロを分ける境界線なんですよ。
境界線？
ええ。だからこそこのセミナーがプロ向けなのです。自分の語学力を見せびらかしたり自己防衛のために文法を完璧にするのは結局のところ自分のための翻訳なんですよね。
自分のための翻訳か。耳が痛いですね。
しかしプロは聴衆の認知負荷を下げるという目的のためにあえて文法を崩すんです。ただしここには絶対条件があります。
絶対条件？
はい。意味が変わらない範囲でという点です。
ああ、意味が変わらない範囲。そこが一番の腕の見せどころですね。
そうなんです。資料には非常に鋭い指摘があります。The importance of the client というフレーズですね。
はいはい。
これを短くしようとして不用意に the を削ってimportance of clients にしてしまうとどうなるか。
特定の今まさに目の前にいるクライアントの話だったものが一般論としての顧客の重要性という話にすり替わってしまうということですか？
まさにその危険性があるんです。
なるほど。ザ一つで特定のあの会社の話から世界中どこにでもいる顧客一般の話に意味が変わってしまうんですね。
その通りです。この微細な違いに細心の注意を払いながら、それでもなお削れるものを限界まで削り落とす。そこには言語の構造を熟知した上での勇気と判断力が求められるんです。
削る勇気、しびれますね。さて、そうやって極限まで単語を削って生き残ったわずかなキーワードたち、次なる問題は、この残された言葉たちをスライド上でどう並べるかです。
ここでプロの翻訳者が最も神経を尖らせるというパラレリズム。つまりパラレリズムですね。品詞を揃えるというトピックに入ります。
スライドの箇条書きの美しさを決定づける極めて重要な概念ですよね。
ええ。
資料ではスキンケアのシステム開発の例が挙げられていました。肌データの収集、肌タイプの決定、成分の特定、製品の選択というプロセスです。
はい、その4つのステップですね。
これを英語で箇条書きにするとき、名詞のコレクションやセレクションで揃えるのか、それともING 系のコレクティングで揃えるのか。文法的にはどちらも品詞は揃っていますよね。
ええ、文法的には間違いではありません。しかし、円田先生はゴールやターゲット、アクションを示す際のベストチョイスは動詞の原型、つまりアクションバーブズだとはっきり示されています。
アクションバーブズですか？
はい。Collect, Determine, Identify, Select と力強い動詞の原型で揃えるのが最も効果的だと。
なるほど。プロ向けのセミナーということで、あなたのような上級者なら品詞が揃っていないと違和感があることは感覚的に分かっていると思うんです。でもなぜ動詞の原型がベストなのか、そしてそもそも なぜ品詞が揃っていないと人間の脳はそこにノイズを感じてしまうんでしょうか。
それはですね、人間の脳が持つパターン認識のメカニズムに関係しているんです。
パターン認識。
ええ、脳は常にエネルギーを節約しようとするので、情報が入ってくると次に何が来るかを予測するんですよ。
あ、なるほど。先回りするわけですね。
そうです。最初の箇条書きがコレクトという動詞の原型で始まると、脳は、あ、次はアクションが来るなと予測の箱を用意するんです。
はいはい。
そこにセレクションという名詞が突然飛び込んでくると、脳はあれ、予測と違う、文法構造を解析しなきゃとエラー処理を強いられるんです。
なるほど。品詞を揃えるというのは見た目の美しさの問題ではなくて、脳に余計な文法解析というエラー処理をさせないためのテクニックなんですね。
まさにその通りです。脳がパターンを認識すれば、純粋に中身の理解だけにリソースを全振りできますから。
すごい。
さらにアクションバーブが推奨されるのは、それが最も直接的に行動を促すからです。ビジネスのプレゼンでは、最終的に誰かに何かのアクションを起こしてもらうことが目的ですよね。
そうですね。買ってもらったり、承認してもらったり。
ええ。名詞形よりも動詞の原形の方が、聴衆の脳にダイレクトに動くことをイメージさせることができるんです。
脳の予測システムを利用して認知のノイズを完全に消し去る。いや、すごい世界です。そしてノイズを減らすという点では、漠然とした表現を避ける技術も紹介されていますよね。
はい、そこも重要ですね。
A few examples ではなく three examples. Some interesting solutions ではなく four interesting solutions.と具体的な数字に置き換える。これもエンダー先生の強いこだわりですね。
曖昧な表現もまた認知負荷を上げる原因になりますから、いくつかと言われると聴衆は無意識に2つかな3つかなと推測してしまいます。
確かに。
ここで翻訳のプロとして興味深いのは、数字の扱いに関する細かなルールです。スライドの視覚情報としては 1,2,3 といったアラビア数字を使って一瞬で読ませる。しかしスピーチで話す時のスクリプトでは 1,2,3 とスペルアウトするんです。
読むための数字と話すための数字の完璧な使い分けですね。
ええ、そういうことです。
さて、ここで一つの大きなパラドックスに直面すると思うんです。スライドのテキストを1行6語に削り、品詞を揃え、極限までシンプルにした。するとスライドはスカスカになりますよね。
で、情報量は最小限になります。
スクリーンにはいくつかのアクションバーブスと数字しか残っていない。この状態で聴衆の視線はプレゼンターに集中します。その空白の空間でプレゼンターは一体何をどう語ればいいのでしょうか。
まさにそこがプレゼンテーションの真の主戦場なんですよ。スライドがシンプルになった分、スピーチ原稿、つまりスクリプトの役割が決定的に重要になります。
スライドを読み上げるだけという逃げ道はもうないわけですね。
え、ありませんね。
ここで資料の型で翻訳の難題として繰り返し使われている具体例を取り上げましょうか。1日2時間の屋外活動が子どもの近視、マイオピアですね、その予防に最も効果的という医学的なテーマです。
はい、ありましたね。
情報源にはこう書かれています。2時間の屋外活動が必要であること、戦力水以上の照度が必要だが直射日光は不要であること、そして低年齢ほど効果が高いこと。この専門的で密度の濃い情報をどうスクリプトに落とし込むか。
まず円田先生の教えである能動体で短くという原則がスピーチ原稿の根幹になります。 SVO ですね。
科学的な文献ほど受動体で書かれがちですよね。証明されたみたいな。でもそれをなぜ能動体に変換しなければならないんですか。
これもまた脳の処理速度の問題なんです。能動体、つまり主語、動詞、目的語の SVO は人間の最も根源的な行動パターンと一致しています。
なるほど。
受動体にすると脳の中で誰がそれをやったのかを逆算するプロセスが一つ増えてしまうんです。耳から入ってくる音声を瞬時に理解させるには SVO が最も処理速度が速いんですよ。
スライドで視覚のノイズを減らしたように、スクリプトでは SVO を使って聴覚のノイズを減らすわけですね。そしてスピーチにおいて最も重要だと感じたのが冒頭3秒のフックの技術です。
フックですね。聴衆の関心をがっちりつかむための仕掛けです。
ええ。 例えば、今すぐできる最も効果的な近視の予防法は屋外活動です、と普通に事実を述べる代わりに、Q&A 形式への変換を強く推奨していますよね。
はい。
What is the easiest and most effective way to prevent myopia? Outdoor activities.
近視を防ぐ最も簡単で効果的な方法は何でしょうか？屋外活動です。と。
これも非常に効果的な認知のハックなんですよ。人間の脳は、質問を投げかけられると、無意識のうちにその答えを探そうと強制的にアクティブな状態になるんです。
強制的にアクティブに？
ええ。一方的に情報を与えられる受動的な聴衆から、答えを探す能動的な参加者へと一瞬で切り替わるんです。
確かに質問されると一瞬なんだろうって脳が隙を見せますよね。その瞬間にもうプレゼンターの世界に引き込まれている。そしてそのアクティブになった脳にどう情報を流し込むか、ここでルールオブ3が登場します。
はい、情報を first, second, third と3つに分けることですね。
ええ。
人間が短期記憶で無理なく処理できて、かつ最も説得力やリズム感を感じる魔法の数字が3なんです。これもまた聴衆の認知容量に合わせた情報のパッケージング技術と言えます。
さらにそのパッケージの中でメインアイディアを先にという原則も強調されています。例えば照度の話。専門的な情報だと直射日光を浴びる必要はないが、大切なのは明るい光を浴びることだ。と否定から入りがちですよね。
そうですね、正確さを期すために。
でもスクリプトでは結論である明るい光を先に言うんですよね。
ええ、The important thing is to expose children to bright outdoor light, not direct sunlight ですね。
はい。
否定形である not direct sunlight を後ろに持ってくることで、一番伝えたいポジティブで重要なアクションが最初に聴衆の耳に飛び飛んできます。
つまりプロが作るプレゼンというのはこういう立体的な構造になっているんですね。スライドには戦力数以上という最小限のキーワードだけを残して視覚的なアンカーとする、
ね、
そしてスピーチでは Q&A で脳を覚醒させ、 SVO の力強い能動体で明確なメッセージを語りかけ、ルールオブ3で記憶に定着させる。この極限までそぎ落とされた視覚と計算し尽くされた聴覚の2輪が揃って初めて完璧なプレゼンが完成すると。
まさにその通りです。スライドに書かれたことをただ読み上げるのは、あの、情報の朗読にすぎませんからね。
朗読ですか。
この2つの役割分担を英語という言語を使って完璧にデザインする術を教えているからです。
ここまで円田先生のセミナー資料の奥深くまで潜ってきました。あなたにはどのテクニックが一番響いたでしょうか？
全体を通して見えてきたのは、これは単なる翻訳の小手先のテクニックではなくて、相手の脳内で情報がどう処理されるかを思いやる究極のホスピタリティだということです。
ホスピタリティ、相手にいかに負荷をかけず最も重要なメッセージだけをノイズなしで心に届けるか、そのための削る勇気なんですね。翻訳者は言葉を愛するがゆえに言葉を足したくなる。でも本当に相手を動かすプロは言葉を引くことができる。
情報が爆発的に増え続ける現代において、全てを伝え合おうとすることは結果的に何も伝えないことと同じになりかねませんからね。
さて、今日あなたと一緒に学んだこの引き算のライティング術、最後に少し視点を変えた思考実験をしてみたいと思います。今 AI が瞬時に何千語もの完璧な文章を生成して翻訳してくれる時代になりましたよね。
ええ、本当に便利になりました。
AI は情報を足すこと、最もらしく言葉を尽くすことにおいてはすでに人間の能力を超えているかもしれません。
確かに AI は膨大な情報を瞬時にリサーチして美しく装飾された長文を出力するのは得意ですからね。
だとすれば、これからの時代、人間の、それも真のプロフェッショナルにしかできない究極のスキルとは何でしょうか。それはもしかすると今日のテーマであった削ることなのかもしれません。
なるほど。
AI が無限に言葉を足し続ける世界で、相手の表情を見ながら文脈は読み取ってノイズを切り捨てて、たった6つの単語に命をかける。もし足すことが機械の仕事になるなら、恐れずに引くことこそが人間の天才性の証になるのではないでしょうか。
ええ、とても深い問いですね。
次にあなたがプレゼン資料を作るとき、あるいは誰かに大切なメッセージを届けるとき、その手元にある無数の言葉の中から何を削り落とすのか、その引き算の中にこそあなただけの真の価値が宿っているはずです。それでは本日の深掘りはこの辺で、次回の探究でまたお会いしましょう。